今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第12章13節から21節です。ルカによる福音書第12章13節から、群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それから、イエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし、神は、愚かな者よ。今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。先週は仲介の講談交換で留守にしていましたが、今日もご一緒にルカによる福音書から聞いてまいりたいと思います。今日の箇所もイエス様と弟子たちが大群衆に囲まれる中での出来事です。その中でイエス様はまず弟子たちに対して話し始められました。そして12節までは弟子たちだけに語られたお言葉で、群衆たちはある意味放っておかれています。それがこの状況なんですね。そして今日の箇所はその群衆の中のある人の求めにイエス様が答えておられる、そういう話ですが、しかし今日お読みしたところの21節のあと22節からは再び、それからイエスは弟子たちに言われたとあって、また弟子たちへの話になっていきます。群衆たちに対する言葉は54節に至って初めて語られるんですね。つまり今日の箇所はイエス様が弟子たちに対して話しておられる中に、いきなり群衆の中のある人が割り込んできたという構造になっています。このことについては後でもう一度触れたいと思います。さて、この人はイエス様に、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください、こう願います。イエス様にこんな財産の問題を願うなんて不思議だなと思われるかもしれませんが、これは当時の人々の感覚からすれば、ある意味当然のことでありました。ラビーですね、教師、先生と呼ばれていた当時のユダヤの宗教的指導者は律法を教えるものであり、律法に基づいて人々の生活の指導をしていましたので、このような民事訴訟的な事柄、財産問題なども律法に基づいて指導し、揉め事の調停をしていたのであります。ですから彼の言動は決して非常識なことではありませんでした。しかしイエス様はこの求めに対してこう言われます。 誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、まあ、こう言って退けられます。この言葉は決してこんなつまらないくだらないことで私を煩わせるなということではありません。イエス様はこのお言葉によって彼にご自分の働きとラビたちの働きとの違いを示そうとされています。先ほども言いましたように、ラビたちは立法に基づく生活の仕方を教え、揉め事を調停する裁判官や調停人の役割を果たして人々の生活のことの事柄や要請に応える形で働きをしていました。しかしイエス様の働きはそうではありません。私たちが自分の生活におけるいろいろな問題の手っ取り早い解決を求め、何らかの便宜を図ってもらおうとしてイエス様のもとに来るなら、イエス様は同じように、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと言って、私たちの求めを退けられることでしょう。しかし、そのようなものではなくて、イエス様はもっと大切なものを私たちに与えてくださる方なのだ。それが今日の箇所を通して明らかにされていることなのであります。さて、イエス様は彼の願いを退けて、それでおしまいにはなさいませんでした。続けて群衆一同に向かって、こう言われます。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。このように言われます。そんな要求には応じられないと冷たく断るだけではなくて、逆に彼らに一つの教えを、例えの形で与えられようとしているのです。それが愚かな金持ちの例えです。この例えは、簡単に言いますと、金持ちの農夫が豊作を目の前にして、これからの生涯が最後まで保証されたと感じ、安心しきっていたその時に、彼に死が訪れるという、そういう話です。この例えの意味は明白ですね。それは、あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからであるという真理を教える具体例となっています。確かに、人は何も持たずに母の胎を出たように、何も持たずにこの世を去らなければなりません。死後の世界に何一つ携えていくことはできない。そのことは明白です。知恵の書と呼ばれている旧約聖書のコヘレトの言葉にも同じことが書かれています。朗読しますのでどうぞお聞きください。人は裸で母の胎を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのだ。労苦の結果を何一つ持っていくわけではない。またこれは聖書だけが教える真理でもありません。どこの国でも、また誰もが一度は聞かれたことのある真理ではないでしょうか。しかし、イエス様はこの例え話の後に、この真理から導き出されるイエス様独自の結論を語っておられます。それが21節。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ、という言葉です。死ぬときは誰も何も持っていくことはできない。ここまでは人生を考えるものなら誰もが思い至る真理です。しかし、その先が肝心なんですね。この金持ちの愚かさは、死ぬときは何も持っていくことができないということだけでなく、死んだ先に神様がおられ、その人の生涯でいかに神の御前に豊かであったかどうかを問われるということを無視していたこと。それがこの金持ちの愚かさでありました。20節には神様が金持ちに、 愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられると言われていますが、この取り上げられるという言葉を直訳すると、返済させられるという意味です。財産は愚か、私たちの命も究極的には神様から預かったものですね。神様から返済要求のあるときには、誰もがこの世の命をお返しして、神の御前に立たなければならないのであります。そしてそのときに、私たちが神様から委託されていたこの世の富や一切の所有を用いて、私たちが何をしたかが問われます。そのとき、私はこんなにたくさん財産を持っていましたと言っても、そんなことは神様にとって何の価値もありません。私はこんなにたくさんの勲章をもらいましたと言っても、それも神様にとっては何の誉れもありません。どれほど才能が豊かであり、どれほどお金を持っており、どれほど美貌に恵まれ、どれほど地位が高かろうとも、それを自分のためだけに使っているならば、それでは神様の前には何の価値もないことなのであります。金持ちの愚かさはここにあります。彼は私の作物、私の蔵、私の穀物と私の財産、このように神様から与えられたものをすべて私のものとする生き方をしています。そして19節の自分に言ってやろう、自分に言ってやるという言葉は直訳すると自分の魂に言おうとなるのですが、ここでも自分の魂、命をも私のものとする生き方をしていました。そのようにこの自分に与えられたすべてのものを自分の所有者としてですね、振る舞い、自分のためだけに富を積んで、全く神様のことを、つまり神様の御前に豊かになることを考えていない姿勢、それが彼の愚かさと言われているのであります。私たちの人生を決定づけるものは財産ではありません。能力、才能でもありません。健康や体力でもありません。どれもこの世の人々が、そして時に私たちも求めるものです。しかし聖書ははっきりと、それらのことをどれほど求めても、それによって私たちが真実に幸せになることはできないことを告げています。もちろん、それらが大切なことは言うまでもありません。しかし、それらを自分のものとしてだけ考え、神様が与えてくださったものとして考えることをせず、ただ自分の欲望の赴くままにそれらを追い求めるなら、その人の人生は、神様の御前には全く貧しい人生なのです。私たちの人生を本当に豊かにするのは、与えられたものを用いて神様の御前に豊かになることです。自分が得たもの、蓄えたものによって命を得ることができる、生きることができるという、そういう迷信から解放され、私たちの人生を本当に決定づけるもの、私たちに命を与え、人生を導き、そしてそれを終わらせる神様のことを知ることによってこそ、私たちは真実に豊かに生きるものとなるのであります。その大切なことを今日の箇所は私たちに教えています。そして今日の箇所は、イエス様が弟子たちに話しておられるのを遮って、群衆の一人がイエス様に、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと要求したことで始まった出来事だということを、再びこの最後に触れたいと思います。 イエス様は彼の態度に対して、まあ、そこにいる一同、つまり弟子たちにも群衆にもどんな貪欲にも注意を払い用心しなさいと言われました。では彼の言動に現れた貪欲とは何でしょうか。それは彼が自分の権利以上に財産を要求しているということではありません。そうではなくて、彼の貪欲はイエス様が父なる神様がどういうお方であるか、そしてイエス様がどういうお方であり、この方を信じることによって人は救われ、聖霊によって信仰に立ち続けることができるという、こういう人の救い、神様の恵み、そして死で決して終わることのない永遠の命について話をされているにもかかわらず、そこで自分の財産のことを持ち出した態度、それを貪欲と言われているのです。この人は群衆の一人としてイエス様の周りに集まってきて、他の人たちと一緒にこのイエス様のお話を聞いていた、そういう一人です。ところがこの人はイエス様のお話は全く上の空で聞いていて、彼の心の中にあったのは自分の財産のことだけだったんですね。もうそれだけで心の中いっぱいだったわけです。ちょっとでもイエス様が言葉をその何ですかね、途切れさせたらすぐそこで自分のことを持ち出して、神様私にイエス様私にも財産を分けてもらえるように言ってもらえませんか、また私のことになってしまったんですね。人は何によって生きるのか、そのことをイエス様はお話しされていたわけですけれども、そのことについてのイエス様の御言葉から聞くのではなくて、ただ自分の思い、自分の欲求を満たしてくれる答えを要求してイエス様のもとに集まっていただけだったのです。これが貪欲の最も罪深いところであります。その貪欲から私たちを解放しようと今日の御言葉が語られています。それは私たちを真実に愛し生かしてくださる神様のことを思うことです。私たちに命を与え、それを日々導き、そしてお定めになった時にそれを取り上げられる神様がおられること、しかもその神様は得体の知れない恐ろしい方なのではなくて、私たちを本当に愛してくださっている天の父だということです。そしてその天の父なる神様の愛は私たちの人生の終わりである死においても決して失われてしまうことはない、永遠の命を与えてくださる、そういうことであります。確かに私たちも明日の朝生きているかどうか、このことは誰も知りません。それゆえに今夜お前の命は取り上げられるというそのイエス様の言葉は私たち皆に対して語られていると言ってよいでしょう。しかしそれをどう聞くか、それは信仰のあるなしによって天と地ほども違うのだと思います。天の父なる神様が人生の主であられることを知らず、この神様との関係を持たずに生きている者にとっては、これは恐ろしい言葉、そしてすべてを自分の築き上げたものをすべて虚しくさせる、そういう神様のことを知ることになりますから、この人生の虚しさを思わせる、そういう言葉でしょうが私たちを本当に愛してくださっている父なる神様を知っている者にとっては、この言葉を恐れずに聞くことができるのだと思います。神様が私たち一人一人に人生のひととき一人一時を与えてくださった、一人一人にそれぞれに 必要な賜物を備えてくださった。それはすべて恵みであった。そして何よりも信仰を与えてくださって、今イエス様によって救われた者として神の御前に立たされている。私たちは死を前にしても、死の先に神の御前に立たされることを覚えても、恐れることなく恵みのうちにしっかりと神様を見上げて立つものとされています。そこにも神様の父としての恵み、そして守り、導きがあることを知っているからです。そして何よりも私たちの生涯というのは、その主イエス・キリストのご生涯全体を通して、とりわけ十字架の死と復活によって私たちの人生がそのように豊かに祝福されていること、私たち自身が救われていることを教えてくださっているのであります。そして何よりもこの御言葉を通して私たちが受け取ろうとしていること、そして耳を傾けるべきことはそのことなのであります。神様は一人子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。イエス様が私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださることによって、罪を許し、私たちを神の子としてくださいました。そこに私たちへの神様の愛がはっきりと示されています。そして父なる神様は十字架にかかって死んだイエス様を三日目に復活させてくださいました。その御業によって死んで終わりではなく、その先に神様が死に勝利して与えてくださる新しい命があることを示してくださいました。そしてそのお方、主イエス・キリストによって差し出されているこの福音こそが、私たちを死の恐れから解放し、貪欲に生きる存在から神の御前にある豊かさのために生きるものへと変え、神様と共に喜ぶことを人生の喜びとする人生へと私たちを招いてくださっているのです。この神様が私たちに語られている福音に今日も耳を傾け、神様が私たちに用意してくださっている恵みに生かされて、この一週間もご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちの心は弱く、そしてこの世のことに惑わされやすいものであることを私たちは知っています。今日の出てきた群衆の中の一人のように、あなたの御言葉に聞きつつも、ついついこの世のことに心を奪われてしまう、そのような弱き者であります。しかしそこにある貪欲に、あなたは御言葉を持って私たち一人一人が傷つくようにと御言葉をお与えくださり、この貪欲から解放され、ただあなたの御言葉、そしてあなたの恵みに生かされている自分を明らかにしてくださり、心より感謝いたします。またあなたの愛があり余るほどの私たちに与えられていることを教えてくださり、心より感謝いたします。そしてあなたの恵みに生かされ、あなたの愛に生かされている者にとって、死であっても、またこの世のあらゆる困難の中にあっても、あなたの御前に豊かに生きることへと私たちを招き入れてくださっている、その恵みにも感謝いたします。どうか私たちの心を御言葉によって整えてくださり、そして貪欲を取り去ってくださり、 あなたの恵みをはっきりとつかんで、この一週間を歩ませてください。また、この世にあって同じように、またさらにあなたを知らない者として、この貪欲に翻弄されている方々の上にも、あなたの福音が伝えられますように、どうぞその人たちをも貪欲から解放してくださいますように、心からお願いいたします。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。